タイガです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SS リアジオ始めていきましょう、はい。このラジオではタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。はい、今日は心理学パートになっております。南沢よろしくお願いします。
はい、引き続き災害心理学ですね。
ドーン
やっていきましょうというところなんですけど、まあ、今日に関してはちょっと心理学からちょっと外れちゃうかなって感じ。
ああいいっすよ、そういうので外れていきましょう。
でもって今回の話のもとに次回ちょっと心理学の話しようと思うんだけど、うん、じゃあ今回何話すのかっていうと災害とソーシャルメディアと、
は
あ、いうところですね。
はい、
まあ、というのも、東北大震災の時ですね、 3.11 の時ですね、
うん、
ソーシャルメディアっていうのはね、一世を風靡したというか、
うん、
ちょっと話題になったじゃないですか。
なりましたね。
あのボランティアに参加する人が集まったとかっていういいニュースもあれば、フェイクニュースが流行ったりとかっていう悪いニュースがあったりとか、
うんうん、
っていうので、ソーシャルメディアと東日本大震災っていうのは、災害心理学の中でも研究対象になるぐらい、
うんうんうん、
その震災における被害者の方々、被害者、被災者の方々にどういう影響を与えたのかっていうのがね、
うんうんうん、
注目になってるところなんですけども、その被災者の方とソーシャルメディアの関係性みたいなのは次回話すとして、
はい、
まず今回は東日本大震災が起きた時にソーシャルメディアがどういう動きをしてたのかっていうのを話していければかなっていうところ。
なるほど、
うん、
はいはいはい、
前提のところね、
うんうんうん、
話していければかなと思うので、ちょっと心理学とはねずれちゃうかなってところですね。
はいはい、
まず大前提として、
うん、
災害が起きましたと、
うん、
起きた後にソーシャルネットワークですね、今回で言うとツイッターが研究対象になっております。
はいはいはい、
ツイッターの、ツイート数はどうなったかっていうと、
うん、
3月11日の1日だけ、ね、
うん、
の研究でいうと、まあ、前日比で、まあ、2倍になってたと、投稿数がそもそも、
はあ、
で、そのしかも、全部で3300万件ぐらいあったらしいんですよ、ツイート数自体は、
うん、
震災と震災じゃない全部含めて、
うんうんうん、
あったんですけども、まあ、そのうち7割が震災関連のツイートであったと、
はいはいはい、
いたところで、まあ、増えた分は全部ほとんどもう震災関係のツイートが増えてるし、
うんうんうん、
そもそもそうでなくても、ツイート3300万のうち7割が震災関係っていうことで、まあ、ツイッター上で見るともう震災一色だったと、
はい、
言って差し支えないかなっていうぐらいツイート数が増えてました。でもって、その中でいろんなフェイクニュースもありました、いいニュースもありました、うん、といった中で、まあ、これらのうちですね、ポジティブなワードとネガティブなワードっていうのを分類分けしましたと。
はいはいはい。
ポジティブなワードで言うと、まあふさわしくないけどさ、愉快だったりとか面白いとか、
うん、
穏やかとか落ち着くとかっていうワードに関連する語句が含まれたワード、熱いと、
はいはいはい、
とネガティブな感情が含まれた、ツイート、
うん、
を、まあ、分けてみたわけですね。で、うん、ネガティブな方も2つに分けて、怒りと不安、
はいはいはい、
怒りの方だと、あの腹立たしい、忌々しい、忌まわしい、もどかしい、苦しいとかも怒りの方に入れてますね、
はいはい、
とかっていうワードで、不安の方で言うと、まあ、怖いとかさ、
うん、
あの心細いとかね、
はいはい、
悩ましいみたいな単語の、
うん、
まあ、そういう単語を分けてどんぐらいツイートされてたのみたいな、
はいはい、
お話で言うと、まあ、8割がネガティブな単語だったと。
で、
うん、そりゃそうなんだよ、災害当日なんてさ、そんなもんじゃないですか、
うん、
その時に楽しいみたいなことを言ってる人って言ったら、まあ、不謹慎って扱いを受けたりするわけだし、
うん、
それはまあしゃあないというかね、
うん、
そうなってしまうのも致し方なしなんですけれども、このうちですね、40%、
7割の中の
40% に関してはリツイートだったっていうのがね、注目ポイントなんですね。
はあ、なるほど。
自分で発信したいんですね。
うん、
誰かの不安がってるツイートが拡散されると。これが結構注目のポイントになってますと、
うん、
これは災害心理学関係なくなんだけども、人間の心理っていうのは基本的に不安だったりとか、非日常的なものの方が関心が向くというか、
うん、
関心向くし、 自分の中で重く受け止める傾向にあったりして、
うん、
ツイート上でもあこんな審査あったけど私は大丈夫ですみたいな、
うんうんうん、
ツイートっていうのはほぼ拡散されない。
なるほど。
でもって一方で私はこんな家がこんなぐちゃぐちゃになっちゃいましたみたいな、
うん、
それこそ東北の方だったらそんなことしてる余裕ないと思うんだけど、
うん、
東京都の方とかとね、
はい、
まだ地震だけで住んでたりするから、
うん、
家が崩れちゃいましたとか、家具が落ちてきて大変な目に遭いましたみたいなツイートはすげえ拡散される、
うんうんうん、
一方で、私は無事ですと、うん、みたいな方は拡散されないっていうのもあって、それによって、混乱が起きていたっていうのが実態としてありますと、
うんうん、
これをね、あのね、今回の用語ではバーストっていうふうに呼んでますね。
はいはいはい。
不用意に拡散が進んでいってしまう、
うん、
と、まあ、バーストと呼んでいて、で、まあ、これが全体の層に 40% ぐらい、7割のうちの 40% ぐらい、地震のうちが不安なもののリツイートっていうものでされていましたと、
うんうん、
で、まあ、そんな中でですね実は 3.11 の前に災害時におけるネットワークっていうのが一度だけ研究対象になったことがありましたと、
うん、
それが 9.11 の時だと。
はいはいはいはい、ね、
まあ災害っていうかさ、ちょっと怪しいところだけど人災、
うん、
完全に人災だよね。なんだけどあの時にもアメリカの中でツイッターじゃなかったんで、ソーシャルネットワークなかったから、
うん、
ブログがすげえ流行ったの、
はいはい、
で、9.11 周りのブログっていうのがすげえ数出ましたと、
うん、
でその中で、アクセス数が非常に伸びたものであったりとか、
うん、
注目されていた記事っていうのを調べると、ネガティブなワードっていうのがすごく多かったと。
はいはい。
でこれに関して言うとツイッターとちょっと違うところとしてはブログの方が後出しなんだよね、
うん、
直後じゃない。
はい。
で今回で言うと、ブログに関して言うと、実際に起きた9月11日から9月の22日までをまあ対象に分析した、
はい、
10日ぐらいを分析した結果、
うんうんうん、
ネガティブな感情っていうのが、まあ、大体 80%、
うん、
で、ネガティブのうちさっきさ怒りと不安って分けたじゃん、
うん、
うち不安が 50% 怒りが 30% ぐらい、
うんうん、
でまあどちらでもなさそうなものが、まあ、残りの 20% ぐらい、
はい、
になっていったってところもあって、やっぱりね人が見るものっていうのは、とてもネガティブな方に寄っていくと、
うんうんうん、
いう傾向が、9.11 から 3.11 で変わらずあった傾向でありますと。
はいはい。
でそんな中で、まあ、9.11 と 3.11 の違い、
うん、
で言うと 9.11 の方って結局あれテロだったじゃない。
そうね。
ってことは怒りの対象があったわけなんですよね、
うん、
あテロ組織がムカつく、テロ組織何してんだっていう話、
うんうんうんうん、
っていう怒りに向くっていうのもあったし、 3.11 はもう天才だからさ、怒りの矛先ってどこやねんっていう、
うん、
言ったところでっていうのが一つと、あとは、3.11 はすごい複合型、災害と言われてて、
うん、
まあ、つまるところ、まあ、簡単に言うと地震、津波、原発事故、経済、
はい、
の4つの観点全てが、全てに対していろんな不安とか怒りが向くものだったと。 9.11 の場合は、まあ、怒りの対象はテロ組織基本的にね、うん、で悲しみの感情とかはその飛行機とビルの衝突のみにまあ基本があると、まあ、経済とかもあっただろうけど、
はいはい、
になった複合型だったってところで、3.11 と 9.11 の違いがまず一つ、
うん、
でその時の時勢の違いとしてはツイッターとかが、あって即時型に、
はい、
即時的に少ない文字数で端的に述べられた 3.11 と、
うん、
後になって冷静にも文字を連ねていってブログとして残す 9.11、
うん、
という違いがまあありますよね当然ね、
うん、
あった中で、9.11 はそんな感じだったと、うん、じゃあ 3.11 はどうだったでしょうと。で 3.11 も 9.11 と同じように10日後ぐらい、10日間ぐらいの集計をしました。ツイッターのね、
うん、
集計をした結果、最初のうちっていうのは、ポジティブなワードっていうのがまあまああったのよ、
うん、
私は大丈夫ですツイートが。
ああそっちね。
そう、うん、ネガティブの方がまあ割合としては結局同じなんだけど、ポジティブなツイートってのがあったのよ、
うん、
少なからずっていうのがだんだん減ってったんだよ、
うん、
ポジティブな方が。ネガティブな方は増加していった、
うん、
でこれはまあいろんな見方あって、一つとしてはまあソーシャルメディアの悪いとこだよねっていう人、
はい、
でまあ一つ見方としてね、やっぱりネガティブな方をツイートした方が稼げるじゃない、
うん、
数字が。でそこで承認欲求やら社会欲求やらいろんな欲求が混ざって、ネガティブなものが先行してしまったっていう見方が一つ。
はいはいはい。
でもう一つが、ポジティブなことをつぶやく意味っていうのが失っていった、
うん、
地震が起きて私大丈夫ですよっていうのは報告として家族に見てほしいとか友人に見てほしいとか、
はいはい、
っていうのを1回したら2回目する必要ってあんまないんだよね、
うん、
そうするとポジティブなものっていうのは、まあ、そもそもする意味がなくなっていったから。
なるほどね。
っていう見方が、まあ、もう一つと、
うん、
でここに対して3つ目の見方がちょっとねあれなんですけれども、政治的な話になってくるんだけども、
うん、
この、不安とか怒りの対象がどこに向かったかっていう話、
はいはい、
で言うと最初のうちは地震そのものに対してだったんだよね、
うん、
津波がやばい、地震がやばい、原発がやばい、うん、っていう対象だったのが次第に増えていったものとして盗難、まあ、うん、地震に乗じての盗難、地震に乗じての性犯罪、
はいはい、
災害に乗じての、まあ、なんていうの、強盗とかね、
はい、
そういったものと政府への反抗、
うん、
これらが増えていったことが特徴として挙げられますと。
はい、
これを非感情型って言い方をしてますね、
うん、
感情型なんだろうけど、あの怒りって意味ではね、
うん、
でも作為的じゃない、
はいはい、
本当に怒りを感じたから言ってるってよりは、まあ、ちょっと考えて出した感情の言葉になってしまってるから、
うん、
今非感情型って言い方をしてるんだけども、っていうツイートの方がだんだん上がってったと、時間の経過とともに、ね、
うんうん
うんうん、いうところが、まあ、特徴として挙げられますというところで、まあまあ、今回のこの研究の対象となっているのはツイッターだったんだけれども、まあ、今となったらいろんな、ね、メディアあると思うんだけど、基本的に人間の性質っていうのはブログからツイッターになっても変わらなかったと、
はいはい、
ネガティブなものが日が経てば増える、
うん、
日が経てばポジティブなものっていうのは減る、
うん、
傾向っていうのがまず共通点で、
うん、
あり、でもってツイッターの特徴としてリツイートが多かった、
うん、
で、まあ、リツイートに関して言うと、なんでリツイートが多かったのかっていう話で言うと、
うんうん、
まあ広めなきゃいけないっていう義務感っていうのがまあ一つありますよねと。
そうね、
悪かったことっていうのは広めなきゃいけなかったっていう義務感っていうのが一つと、あとは、リツイート数とか出るじゃない、
うん、
その数が増えることによるただの流行りに乗っただけ便乗型と、
はいはい、
いうケースと、でもって、まあ、もう一つあるのが、まあ、そこまで考えてないだろうけど、この機に乗じてリツイートすることで、まあ、自分のフォロワー数を増やすとか、
うん、
前回のお話でもあったその後のさ社会自分の立ち位置考えるみたいな話、うん、あったけど、もう考えた上での、まあ、リツイート、
うん、
みたいなところもあって、ツイートのコンテンツ自体が持つ特徴だよね、リツイートっていうのは。
そうね、
まあ、特にその言及されている災害の種類とか感情の面だったりとか、活性度っていうね、そのメディア自体の活性度とかも含まれているんだけど、やっぱり結局誰がツイートしてて、
うん、
本当に実体験があったのか、なかった人が適当に言ってるだけなのか、
うん、
誰がツイートしてて、でもって、あるいは誰がまあリツイートしててとか、元のツイッターの投稿者のその影響力の強さとか、
うん、
ネットワークが構造のツイートが伝播していく様、
うん、
っていうのを含めていろいろ考えていかなきゃいけないんだけど、我々としても考えることとしては、ツイッターによるそのリツイートの拡散によって助かった人も当然いる、うん、けれども悪影響っていうのもやっぱりこうネガティブなものが先行することによってさ、変に不安を煽る、
はいはいはい、
とか この人こんな悪いことしてましたって言ったら、まあ、さっきの理論で言うと広まりやすいわけよ、
うんうんうんうん、
強盗がありましたみたいな、犯人こいつですって言ったらすぐ広まるわけよ。
そうね、
それがまあデマだった時どうすんだよと。
確かに
っていう話が出てきたりするので、まあ何いいとこもあり悪いとこもありだけど、どっちかって言ったら悪いことの方が多いんじゃないかなっていうのが今現在の見解でありますと。
うんうんうん、
で 9.11 の時にもまあ当然あったんだけども、やっぱり憶測が飛び交う。
はいはいはい。
で憶測が飛び交った中で憶測が事実として伝播していく、
うん、
っていうことが 9.11 にもあった、 3.11 にもあった、つまりブログでもあった、ツイッターでもあった、まあじゃあ次ツイッターじゃない何かがあってもなるでしょうと、
うん、
いう予想もついてるぐらいには、まあ、ネットに対しては、まあ、災害時に使うものとしてあまり、まあ、好ましくないんじゃないかっていうのが基本的な見解になってますと。
まあね
あのその中で、まあ、次回じゃあ実際被害者から見たらどうなの、被害者にとって良かったらいいじゃないと、
うん、
その良くないっていうのは我々の、まあ、あくまで第三者として、
うん、
多少被害があった人たちとか第三者だったりとかから見たら無用な混乱を招いてるだけじゃん、
うん、
ただ被災者にとっては何か精神的にいいことあったんじゃないのとか、
うんうん、
直接被害に遭った人がそのブログとかツイッターを見たらどう思ったのか、
はいはい、
っていう影響のところを、まあ、次回心理学として話していこうかなってところですね。
なるほど。いや
っていうのが、まあ、今回のお話でしたと。
そうね、まあ、人間の業だよね、
人間の業だよね。
いやなんか、
うん、
ちょうど昨日までさ、
昨日、はい、
あの3年 A 組を見ててドラマ
、はい、
俺がさっきスマホ触って見てたのは何年だったんだろうっていうのをこう調べて、
はいはいはい、
2019年なんですよ。
あ、何ですか、東北大震災の8年後とか。
そうで、あれもまあ結局はそのツイッターのようなサービス、まあ、ソーシャルネットワークを題材にしたドラマになってるから、
うん、
変わんね、やっぱ変わんねえなっていうのはそう、ね、同じだなって、今もそうだし、
うんうん、
まあ、これでなんかその災害じゃなくても、
うん、
ね、自殺しちゃってる人とかもいくらでもいるからさ、うん、まあ、なんだろうね、人間がどこで気づくかどうかとか、
うんうん、
どっかであるんだろうけど、やっぱまだ違うんだなっていう。
そうだね、
気はする。
結局まあ、うん、ツールが違えど本質は変わらずで、
うん、
本質変わんないから同じことが起きてしまうみたいなね、うん、
でもなんか僕は、
うん、
いや正直こんだけ時間経っちゃってるけど、どっかで変わってくんじゃないかなとも思うんだけどね、
うん、
このなんかネガティブとかで集めるとかっていうのもなんかだんだん使う人が入れ替わっていく中で、
うん、
みんな気づいて治ってほしいなって思うし、
うんうんうん、
なんかそうなるんじゃないかなとも思ってる、
うん、
やっぱさ、これを今もそう、今もまださなかだと思うけど、
うん、
これを手にしちゃった開拓者たち、まあ我々じゃないですか、うんうん、そうなるよなって思ったその、
うん、
開拓者たちの最初の失敗、
うん、
この SNS の使い方、ネットの使い方の失敗点ってもう最大ここだと思うから、
うんうん、
それをやっぱりこう徐々に選択できる世代に入れ替わっていくことを願うよね、うん、
これ、まあ、あのラジオの本編の方でさ、
うん、
まあ、言わなかったこととしてね、
うん、
まあ、グラフになってるんだけど、すげえなんかこれ個人的に思うことがある事例としてグラフなんだけど、これね、うん、
やだよ、やめてくれよ、俺の今の希望を打ち砕すんじゃないか。
あのツイートのリツイートってさ、
うん、
リツイートされたものがさ流れ、タイムライン流れてきてさ、
流れるね、
それもリツイートするじゃん、
うん、
だからリツイートの回数って重複してい く、
はいはい
はい、わけじゃない、
うん、
それが増えればどうなっていくのかみたいな、
うん、
増えればってこう、例えば A さんがリツイートしました、
うん、
俺がリツイートしました、
うん、
じゃあその俺のリツイート見たタイガがリツイートしましたみたいな、
う
ん、波及の仕方をするじゃない、うん、リツイートって、うんうん、それがまあどんどんどんどん波及していく、
そうね、
につれてどうなっていくのかっていう研究、
はいはい、
そして、ね、これがねすげえ悲しいなと思うのが、
うん、
だんだんみんなそれ引用リツイートとかとさ自分の一言添えれる
じゃん、はいはい、
うん、その添えた語句の中で地震津波への言及、これ 3.11 の時はね、地震津波震災への言及っていうのは数増えるごとに減っていくの、
うん、薄まっていくってことね。
そう、
うん、
でもってじゃあ何が増えてるのか で、うん、でもってそんな地震とか津波とか震災の言及が減ってる中でなぜか怒りの感情と怒りの感情をさっきの言ってたじゃん、
うん、
はめちゃくちゃ増加すんだよ。だから情報が何疎遠っていうかさ、
うん、
あの重ねられていけば重ねられていくほどマイナスことなことだけがいくのよ、うん、実際に起きたことだけは実際に起きた震災とかの悲しい現状、
うん、
ってのは薄まってくる。さっき言った通り、うん、のに怒りとかあ何かに対する不満とか、
うん、
っていうのは蓄積されていっちゃう。
なるほどね。
っていう傾向があってでもってこのグラフが日が経つにつれても一緒なんだよね。
うん、まあそうだよね。
っていう傾向があるとなんだろう、みんなさツイッターとかをさ見ると見てこの震災の時にね真実知りたい人ってそんなにないんだなって思った、
うん、
このグラフ見て俺は、うん、直感として感想だけど地震で何が起きたのかの事実を知りたいんじゃなくて、
うんうんうん、
怒りの感情を見に行ってるみたいなさ。
そうね、うん、
でそれに触発されてリツイートしてるその現状を知ってほしいとかじゃなくてさ、
うん、
でも見るとなんだろう人間の醜さが見えるなと思ったよね。
そうね。まあなんか地震で考えるとちょっと重いけどなんかこうエンタメとかでもそうだけどさ、
うん、
エンタメゴシップとかもそうだけどさ1年後に見たら大したことないじゃない。
あ
で地震はそうではないけれども、うん、
ゴシップとかに関してはだよね。
そうそうそう。だから地震
不倫しました。
そうそうそう。で地震とかでもまあ、ある意味そうなんだけど、
うん、
薄まった人から見たら感情がなんかこうただ参加しているだけで動かないというか感情が動いてないからでもなんかこう怒りの部分はね蓄積される。だからまあ参加したいとかその簡単に参加できちゃう感じがもう絶妙に負のスパイラルに入るよね。
ね、いやそれね思うね。
簡単に参加できちゃうのよ。よくないよな。
よくないよね。まあネットに限らず多分昔からそうだったのかなと思うけど、まあゴシップとかはさ雑誌とか新聞とかテレビとかぐらいでもあるけどさ、一回さ事件起こした人ってさ、
うん、
その事件の全容知らんけどなんか悪マイナスイメージずっとあるじゃん。
そうそうそうそう。
そういうのがずっと残り続けるのは、うんね、なんかネット関係なく昔からあるよね。
そうね。うん。でポジティブは潰されるでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、悲しいさがだよな。
この、うん、難しいよな。俺ネットの良さもやっぱすごいあると思うし、
あるあるある。それはもちろんある。
この地震の時にネットがあってよかったなって思う場面は
あると思う、うん、人もね助かれた人もいっぱいいるだろうし、うん、
じゃなくてじゃあメディアだけでいいんですかっていう話もやっぱうん、うんうん、違うよねっていうのもあって、それをいかに制限かけたら違うよなって思うわけで、
まあ、結論として言うと、あの次回の話込みで結論として言うとリテラシー高めましょうよと終わるんだけど、
いやマジです
か。そうそれで終わっちゃうんだけど、
うん、
あのなんか安易なことすんなよと終わっちゃうん
で、うん、いや本当にそうでさ、いや俺も、まあ、50分とかもそうだし、いろんなその災害とか事件とかもさ、
うん、
どうしても見ちゃうしさ、なんかこう、うん、あーって思う、
うん、
でなんか参加したいなって、なんでそのブレーキかけらんないのって思うんだよね、
うん、
個人的にはそれやって何の得になってんだろうなって思うわけでさ、
うん、
フォロワーとかねリツイートが増えて、うん、
数字が多いね、
うん、嬉しいんだなっていう、なんかこういやわかんねえ世界だなって思うんだよな。もっと別のところで認められてた方が嬉しいじゃんって。
それはね、間違いなくそうだよ。
思うしさ、もっとそういうとこで、そういうとこに参加していこうよって思うんだけど、
うん、でもいい方、ポジティブな方はまあ広まりにくいからね、数字上やっぱり伸びないから、
そう。だから本当によく考えろよって思うよ、マジで。普通に暮らしてて。
いや、間違いないよね。まあ、震災とか関係なく、
そうそうそう、
日常でネットを使うって時には考えてよ。
いや、考えないのがおかしいって俺は思うもん。
まあ、間違いない。
そう、でこんだけいろんなことが起きて、
うん、
もうそれで十何年15年ぐらい経ってるんですか、うん、こういうので経っててまだ気づかないんかっていうのは思うじゃない、
うんうん、
まだやってんだよなって思うんだよね。
うん、それこそだからさ、なんだろう、今の中学生とかがこの頃のこと知らないから、
うん、
学ばないっていうかさ、
うん、
っていうのはいいとして、今の30歳とかですらそうなんだから、
うん、
学べよって思うよね。
いやほんとね、いやバカが多いんだよね。いや本当にさ、やっぱネットが、ね、多分さ、ネットがなかったらこんなに俺も気づかなかったと思うよ。
あ、まあ確かにね、それは俺も思うわ。
こんなに人間界バカが多いんだって。
うん、
うん、
なんか見にくいとこってネットのおかげで見えてきてる、
うん
うん、気がするね。
そうだからもうね、俺はまあ SNS やらないけど、
うん、
いやなんかさもしいわ。なんかね、本当に嫌なんだよね。
いや嫌だね、
うん、
なんか嫌っていうのもさ、なんか不快感があるじゃなくて、なんかもやっとする嫌な、嫌さなんだよ、ね、
そうそうそう。なんかやっぱりこう、俺普段あのリアルなこうコミュニケーションの中で、
うん、
やっぱ悪口とか、
うん、
その誹謗中傷言ってる方が俺はまだ全然いい、
うん、
すごい、うん、なんでね、だからそこで言えないからネットで吐き出してるのかとか思うんだけど、だったら直接いろいろ言い合った方がいいよなって思うしね。
なんかさ、いや個人的にはさ、ネットじゃなくて直接言わなくてもさ、
うんうん、
友人とさ、友人 A に対して不満があるから A がいないところで陰口言うみたいなのってさ、
うん、
なんか俺そんなに悪いことじゃない、
うん、
まあ悪いけどさ、
うん、
そんなに悪いことじゃないなって思うのは広まんないからだと思うんだよね、
うんうん、
それが、
うん、
外に。
そうね、
ネットで言い出したらさ、
うん、
広まりっぱじゃん。
そうだね、
広まりっぱだし、うん、自分の言ったことを撤回できないっていうか、ネットは、
うん、
残るじゃない、
うん、
デジタルタトゥーとして。
そうね、
っていうのを考えると、やっぱネットの方が良くないよねって、陰口の方がまだマシだよねって思っちゃうよね。
いやほんと、いや俺とかもラジオでは文句ばっかり言ってるじゃない。なんかサブの方とかでもいろいろ言って、うん、もうそういうのでも出してけと、
うん、
思うわけですけどね。そうだね、
結局まあ使い方考えようよっちゅう話には帰結してくるんだけど、まあ、傾向としてはやっぱり思った通りだし、
うん、
イメージ通りな傾向。
そうね、なんかでも地震とかもそうだけど、こうネガティブがバーンって10日間とかで広がるわけじゃない、
うんうん、
でなんかどっかのところでギュンって下がるだけじゃない、
うんうん、
そうなってきた時に逆にそういう時ってポジティブ増えない？
増えないんだ。
あ、増えないっていうか、なんかその大丈夫とかじゃなくて、
うん、
なんか復興とか、
はいはいはいはい、はい、
なんかそっちの方面でこう逆にクロスしていく気がするんだよね、
はいはいはい、
その1年ぐらい長く見ていく、
スパン的にね。
そう、
長く見てね、
みんなで頑張ろうよのやつが1回2回ってバーンって上がって下がった後にまたそっちが出てくるみたいな、
うん、
あ、まあそのリバウンドかみたいにこう思うんだけどさ、だからなんかそこら辺が、じゃあ最初のネガティブいるんかなとかも、
ね、今回結構リツイートっていうのが、あ、最初に言ったけどさ、うん、注目ポイントになって、
うん、
リツイート回数とかをすげえ細かく調べてる、
うん、
だけど復興とかね、残念なことにリツイートされないんだね。
ね、
ツイートは増えるんだよ、
うん、
それは復興してきましたみたいな企業とかさ、
うん、
人たちも私たちこんな頑張ってますみたいな、
うん、
増えてくんだけど、それのリツイートって伸びないんだよね、
うんうんうん、
から研究上はそのポジティブな方もあんまり増えない傾向、
うんうん、
だけど例えばニュースのさ、こんな 3.11 の隠された真実みたいなものはめっちゃリツイートされて伸びてくるみたいな傾向があって、結構長いことを割とそんな感じ、
うんうんうんうん、まあ政府へのあったね、強盗とかも
あったね、
うん、
政府なんかまさしく原発事故があったせいですけど、
はい
はいはい、
あとなんかさ、やっぱりこういうのもそうだけど、無駄な正義マンがさ、
これね、次回コロナの話すんだよ。
はい、
無駄な正義マン出てくる。
無駄な正義マンはあいつらはどういう実態してんだと思うんだよね。
コロナの時出てくるよ。
お前らさ、ネットの前はどう生きてたって思うのよ。無駄な正義マンは、
うん、ね、
あいつらはどこで生息してたの。
普段からやってんだみたいな。
そう、なんかね、パトロールマン、
うん、自粛警察ね。
そう、あいつらは、うん、ツイッターとかがなかったらどうやって普段暮らしてんだろうな。
いや普段も正しいことしてるんでしょ。
絶対
してないとおかしいもん。
絶対ポテチ食いながらテレビ見てんでしょ。って思うわけよ、
うん、
あ、
多分人より少ない税金払ってのぼのと暮らしてると思うよ。
そうね、
ポイ捨てしながら。
いや、なんか基本的なこうやっぱりマインドを考えなきゃいけないと思って、
うん、
僕だったらだけど、
うん、
まず考えるのは自分なわけよ、
うんうん、思考の軸としてね、
うん、で余ったキャパで人のことを考えるみたいな話じゃん、うんうん、それがなんかこう逆になってる人がなんかそうなってるのかなとも思うし、いやなんかわかんない、
いやわかる、
なんかこう自分を変えようとかの方が先に出るというか、人に言うよりは、
うん、
それをやってからじゃあ他の人にも話そうかなとか思うわけだけど、うんうん
うん、そうじゃない人ってのがやっぱ一定数いるよ、
うん
ね
うん、
一定数いる、なんか多くない？
多いまずお前自分を考えろと、
まずお前じゃねえのって思うこと多いわ、
うん
うん、タイが言うことはマジでわかるな、
うん、そう、それが日本人の傾向なのか、
まあ、海外含めて人間のそもそもなのかわかんないけど、
うん、そうそうそう、いやこの前ね、
うん、
そのよく性格診断みたいなのあるじゃない、
はいはいはい、
あれをやった時に僕は本当に日本人の中で 2% とか 1% ぐらいなんだけど、
うん、
本当に自分のことばっか考えてるみたいな感じで、
はいはいはい、
なんか思考型みたいだけど、やっぱり日本人が多いのは違うよね、なんかこうやっぱ社会性というかこうやっぱ組織としてみたいな、他に人に認められてなんぼみたいな、
うんうん、
マッチするよねツイッターにっていうのがすごい感じた、それは、
うん、はいはいはい、
あなんかな、少ねえんだよなって思ったよ、
うん、まあ俺はその診断やってないけど、でも割と俺タイガーと考え方自体は似てるかなと思うから、
うん、
そうね、その無駄な正義マン、まず自分はどうですか、
そうそう
とはやっぱり思っちゃうよね。だ多分タイガより俺はどっちかって言ったら口だけだけど、
うん、
そう言うほど俺自分のこともあんまり考えてないし自分のことも他人のこともあんま考えてないぐらいよりだけど、でも他人に対してああだこうだ言うのはちょっとね、
うん、
どうなんですか。
いやもう そんなにやっぱ素晴らしいんですかね、みんなさん偉いんですかねどうですか
でそれもさ、いや何だろう、言い方あれだけどさ、本当に自分のこと一旦度外視して、
うん、
他人さえ良ければいいみたいになったら全然いいけどさ、
うん、
なんか自分のことを見つめ直すのって結構辛い時あるじゃない、
うんうんうんうん、
その逃げの吐け口で他人使ってるように見えて嫌なんだよ俺は、
うんうん、
それがすげえ嫌い
なんだよね。なるほどね、はいはいはい、はい、
自分のこと見つめ直してじゃあお前どうなんですかって言われたら辛い、
うん、
から他人になんか目を向けちゃうみたいなさ、
うんうんうん、
いうような人が多く見えるから結構嫌いかな。
どう変えていけばいいんだろうね本当に分かんねえわそこら辺は。
だって分かんないし、俺分かったとしてまず俺たち自分だからさ、
うん、
そんなことやる前にまず自分の生活安定させなきゃみたいな考えになっちゃう。
いやだから本当気づけとしか言えないんだよね、
うん、
本当に気づけよって思うよ、
うん、
3年以上にも言ってたよ本当にそれを拡散していいんですかとよーく考えろよって
本当だよ、
菅田将暉が言ってた
菅田将暉がね、
一回手をグーにして一回頭の中に回して、うん、でから考えろと、
うん、結構ね衝撃的っていうかなんかね割とショッキングなドラマだったもんね。
そうそうそうそうそう、うん、まあでもこの最終的ならそういう話だから、
うん、
その SNS ってっていう、
うん、
みんな考えろよっていう、
うん、
だからそれに関して、まあ、自信ではないけれどもこう人を傷つけるってことを理解しろと、うん、いうのがちゃんといい発信してくれてるわけですよメディアは、
うん、
お前ら2019年時点でそれも気づかなかったのかなって思うわけですよね、
うん、
そんな3年言うだけじゃなくていろんなところでそういうこと言われてて、
言われてるよ、ね、
お前ら接触してそこまで変わんねえだったらもう変わんないのかな
変わんないんだよ、
変わんないのかな、
変わんないと思うんだよな、
やっぱ人間難しいよね、
難しいね、
ほんとな、一人でも変わってほしいけどな。
いや
ほ
んとね、それだと思うわ、なんか全員変えるとかは無理だけど、一、うん、人でもだよね、
うん、
一人でも変わってればいいか、いいよなと思う。
そう、受け取り側がどう思うか、
うん、
それを見て傷つく人はいないか、
うん、
で多分傷つけようと思ってやってないだろうから、
そうね、
分かんないけど大部分の人は、
いやそうそうでしょ、
うん、
多数の人はまあ数字も目当てとかさ、
うん、
なんか流れでとかノリでとかって、うん、 るだけで、
その前の投稿で傷つく人が何人いるか、喜ぶ人が何人いるかっていうのを天秤にかけろと、
うん、
いうのは思いますけどね、
うん
うん、やらないのが一番いいと思いますけどね、私は。
ソーシャルネットワークは
SNS はやらないに越したことないです。
いや間違いない、
マジで。でやるならポジティブにやろうよっていう気はします、
うん、やってまでさ、そう、ネガティブな感情が多いやつってさ、うん、なんで SNS やってまでさネガティブな感情をさぶちまけなきゃいけないんだよ。
そうそうそうそう
なんで他人の愚痴聞かなきゃいけないんだよみたいな、
うん、SNS で。いや本当そうで、いい気分しないんで、
うん、
僕も、うん、そうね、うまくみんな使っていってください。
うまく使っていってください。
はい、ちょっと、いやー、今日重くないって聞いてたんだけどな。
でもちょっとライト目じゃない。
まあ、ライト目なんだけどさ、俺的には重いね。世の中憂える一つの要因よ、俺は。
そういう意味ではね。
私は。
ヘビーだったの。
うん。じゃあ締めていきましょう、はい、世界心理学談笑中アウトより募集しております、
はい、
番組の感想や相談など何でも募集しております、はい、メールですは ssdradio199@gmail.com です。 Twitter の DM でもお待ちしております、
はい、
それではまた来週お会いしたい。タカと
南沢でした。